namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa
namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkha
Adinna dana veramani sikka padam samadhiyami.
Adinna dana veramani sikka padam samadhiyami.
Kame smicca chara veramani sikka padam samadhiyami.
Kame smicca chara veramani sikka padam samadhiyami.
Musavada veramani sikka padam samadhiyami.
Musavada veramani sikka padam samadhiyami.
Suramela yama japamadattana veramani sikka padam samadhiyami.
Suramela yama japamadattana
sadhu sadhu sadhu
sadhu sadhu sadhu.
はい、じゃあ般若心経を読みましょう。
心経
Oh, yeah.
よ。願わくはこの功徳をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆ともに仏道上善こと。
今からねちょっとお話をいたしますので、1時間ちょっとですね、もうゆったりとした格好で座っちゃってください。よろしいですかね。はい、はい、じゃあね、ポッドキャスト用に、ね、言いますと、ね、今ね我々は、愛知県 の、 名古屋の近くの江南市というところへ来ています。そこのね、マンダラ寺、の、公園があって、でそのすぐ前にね本泉院さんというね青山浄土宗のお寺があるんですけども、そこへの本堂にいます、ね。去年3月31日3月のまあ終わりなんだけども、もう桜が満開を通り越して、まあ今散り始めたかなというところですね。でちょっと花吹雪が綺麗なんですけども、今ね、このお話のあとそのマンダラ寺公園の境内を、ウォーキングメディテーションしますね。でその時に、本当に花吹雪の中をね、ウォーキングメディテーションするというのはもう本当に1年で1回か2ぐらいしかできないことを今日できますのでね、どうぞお楽しみにしてください、ね。はい、この法政寺さんね、もう何回目でしょうかね、2年前ぐらいからね、年に2回ぐらいお邪魔しています。名古屋はね大体今、3カ所でやってるんですけども、まあ、そのうちの1カ所としてね、年に2回、しています、ね。まあ、春と秋っていう感じですね、はい。でここはね青山浄土宗っていう、まあ、浄土宗の中にもちょっといくつかあるみたいですけれども、ね、それの青山西の山ですね、の方に、所属する、ね、お寺としてね。はい、じゃあですね、今ね、どんどん私大体毎週1回ぐらいは法話をしていて、で話としてはどんどん話が進んでいるんですけども、まあただね、皆さんが毎週来てるわけじゃないですから、まあ、この名古屋愛知ね、東海地方の、方々とは、私がやる会に全部出席されたら年に6回はやってるんですけど、まあ、年に6回も来れないですからね、なので、まあ、数ヶ月に1回ぐらいしかお会いできないかなと思いますけども、だから こういうとこでは、この、2ヶ月ぐらいの間に2、3ヶ月の間にあの話がどんどん進んでいるのをちょっとまとめながらお話しするっていうね、ことを、しています。で、なんていうかな、あの、今までね、私もあの日本仏教のねお寺では今かなりやってるんですよ。あの名古屋のねもう一つ の道場が、浄土真宗さんのね、あの東さんので東別院があのその名古屋の中心ですけども、まあ、その隣にある、ね、総学寺さんっていうね、とこで、まあ、今年も実際に5月に1泊2日でやりますけども、でやったりとかね、あと、5月にはその後あの大阪の融通念仏宗さんのね大念寺さんのとこでやったりとか、あとまあ毎月1回は必ず、東京の目黒の目黒不動尊でね、やったりとかしていて、まあ、結構日本仏教のお寺ともあのつながり持ってるんですけども、ただね今まではあの、なんていうかな、まあ、私も、まあ ね、この衣見てもらったらこれは、まあ、あのミャンマーの衣なんですけども、そのミャンマーで私が勉強したことと、それから日本仏教の、こととがですねちょっと別々だったんですよ。メソカに出参加ですか？あ、いや、どうぞどうぞ、そこの目の前空いてますから、どうぞどうぞ、行ってください。いいですよ、どうぞどうぞ。はい。だったんですけども、それは、なんていうかな、あの、日本仏教には日本仏教のちゃんとした、もちろん長い歴史があるわけで、で、その長い歴史の中で、あの、少しずつね、深められてきた教えというものがある。で、当然そうですよね。それとは別にあの南の方の仏教として、あんまり日本には馴染みがなかったんだけども、ここね10年20年の間に、一般の人のレベルでねあのそれが、修行されるようになった、ね、あの学問的にはもう明治以来ねあのパーリ語の、仏教の研究は学者さんの間ではね、東京大学の院哲とかね京都大学のねあの仏教哲学の、ね、ところではされてきたんだけど、それはあくまでもほんの一部 の学者さんの間のみの話であったんだけども、今は、まあ、普通の人が普通に、ミャンマーにパッと行っちゃってねそこで、修行したりとか、でミャンマーの先生、スリランカの先生が来て、その人たちが日本語で話すのを聞いて、でそれで、修行するとかね、これも普通に行われていますね。そこはもう圧倒的に昔とは違うね。でそうなんだけども、やっぱりこれちょっと別々、まあ伝統的に別々だから当然ね、あの でその間なんていうかなはあんまり橋がきちんとかかってはいなかったんですよ。で私は個人的には、まあ私は主に2つの伝統で出勉強と修行した人間で、あのまあ一つが、うん、日本のね曹洞宗で止観多座とかね諸法眼蔵ねやってたわけで、でそれと20世紀に入ってからまあちょっとミャンマーへ行ってね、4年ほど向こうに行って、その間まあそれは勉強したっていうね、ことで、で そして私の中では、それが2つ全然別々のものではなくて、もう完全に統一されて統合されて、それでそれも統合された状態のことをワンダルマってねあの呼ん でそのワンダルマってものを伝えようっていう活動はしてきたんだけど、まあ、この10年の間ですね、だけどそれは私っていう非常に特殊な経験をした人間の中での話であって、であのなんだけどそれと私のような経験をしていない人たちはちょっとまた別の話で、ちょっとこの2つがね別々、一方ではあの日本仏教の勉強をその文脈に従ってしている、 で一方では、ここ数十年の10年20年の間に、入ってきた、ね、南の方の勉強をしている、ね、でそれをあえてごちゃごちゃにしないっていうのも当然だし、あえて整合性をつけるとかね、そういうことは、まあ普通は今まではしてこなかったんですよ。でそうなんだけれども、話っていうのはそんなに単純じゃなくて、で当然勉強っていうのは進むわけですよね、当たり前ですけどね。まあ本当に表面的な、勉強から始まって、でも時間かけていくうちにどんどんどん話は進んでいくわけですよね。本当に初級の、ね、教科書をまず勉強して、それから中級上級といっても本当に、ね、どんどんどんどん深く入っていったならば、でその時にもうこの2つをちょっと、あ、これはこっち、これはこっちって、分けているのはちょっともう無理になってくるわけですね。でそうなった時に何が起こるかっていうと、これはやっぱり中身の方でどういうふうに、整合性をつけていったらいいのっていうことがいよいよ問題になってくるってことですね。でそれ誰のレベルで、まあ私みたいに、非常に特殊な経験をした人間の内部ではすでにそれもう起こったんですけども、そうじゃなくてもう今は、普通の、人の、ね、レベルで、そんなにミャンマー4年もいましたとか、ね、そういう人じゃなくて、普通に、ね、のレベルで、ね、でそこら辺のね、整合性がようやくみんなのレベルでいよいよ問題になってきたかなっていう、ね、とこ でこれはだから、なんていうか、2つのうちのどちらかを選ばなきゃいけないとかね、2つのうちのどちらかが正しくてどちらが間違ってるとか、そういう話はちょっといろんな、いろんな、ね、問題おありじゃないですか、ね。だけど心配しないでくださいね。これは2つどちらも正しくて。でそうなんだけども、この2つを勉強した時に、今まで1つだけ勉強した時には見えなかったものが見えてくるって、そういう話なんですよ。ですね、まあ、今まで一つだけを勉強してきたわけね、日本仏教なら日本仏教ね、でこっちは南のね、寺場だったら寺場だけを勉強してきた、でそれによって理解できたこと、それによって見えたことってもちろんあるんだけども、この二つを同時に勉強することによって、今まで一つだけでは見えなかったことが見えてくる、ね、まあ、それは私はもうこれはずっと専門にやってきた人間だから、まあ、以前からね、一方案というのはそれを伝え、この2つを勉強、2つを両方とも勉強することによって初めて見えてくるものを、それを一応ワンダルマと呼んでね、でワンダルマを伝えるのがもう10年前からの一方案のスタンスで、それがまあ一方案の活動の中心だったんですけども、でそうなんだけど、それがもう本当に一般の人のレベルでいよいよ来たかなっていうね、感じなんですよ、ね、であるがゆえにね、そこをもう一回、きちんと整理しておきたいと思っています。でそうすると、まあここはね、青山浄土宗のねお寺でね、阿弥陀様、ね、それからお浄土、ね、そういうものだから、今までは阿弥陀様とかお浄土とか南無阿弥陀仏とかね、そういうまあ一群のものがあるわけね。でこっちにまあヴィパッサナ瞑想があって、ね、マインドフィネスとかなんとかがあって、でこれはちょっと、まあ、はっきり言って別口だったわけですよ、ね、いきなりこのマインドフィネスとお浄土をつなげるとかね、そういうことはやらなくて、で一人の人間でもね、一人はこのお浄土のね、浄土経典の勉強会をする、でそれとまた別口にヴィパッサナ瞑想をする、ね、でこれちょっと別口にしていて、ヴィパッサナの方でお浄土って言わないからどうなってんだとかね、そういう方は言いこなしで、言いこなしで
ね、こっちはお浄土の話をして、でこっちはお浄土なしにヴィパッサナで呼吸を見るとかね話をして、でこれちょっと2つ別口にやってきた、ね、下手にやると、ちょっとあれだから、ね、でそうなんだけれども、やっぱり全然2つ別々のものがあるっていうのはちょっと頭混乱しちゃいますよね。混乱しちゃうし、だからいつまでもこれを2つ別々に置いておくわけにはもうそろそろいかないよねっていう話になってきて、でそうなってくるとちょっと問題があるわけですよ。でこっちはだってお浄土とか言うし、こっちはお浄土とは言わないし、これを2つ合わせるとちょっと大丈夫かっていう話に当然なるじゃないですかね。だけど大丈夫なんですよ、それは心配しないでくださいね。でこれを2つ合わせるとどうなるかっていうと、これはまあ今日 の最後あと1時間後ぐらいに出てる話ですけども、このお浄土っていう言葉をね使ってくるね、それで何を表現しようとしてきたのかっていう話、ね、それとこっちのヴィパッサナ瞑想っていう話と、ね、一応表面的には結びつかないですよね。だってヴィパッサナ瞑想なんかお浄土ないんだもん、お浄土って言わないんだからね。ね、こっちはお浄土って言わないし、こっちはお浄土ばっかりだし、これどうしたらいいのかなっていうね、そういう話になるじゃないですか。だから今まではちょっとこの問題はちょっと下手に手をつけると危なくなりそうだからちょっとやめておこうねっていう話だったんだけども、今はねもうそうではなくて、このヴィパッサナ瞑想の本質を知ることでお浄土というのが理解できて、お浄土ってことを理解することによってヴィパッサナ瞑想の本質が分かるっていうね、そういうのが何回も言うけども、私はもう10年前からそうだったんだけども、で10年間それを話してきたけどもなかなか理解してもらえなかったんだけども、それが今言ったようなレベルがもう本当にたくさんの人たちの間で、理解されてきた。それなんで私がこんな自信を持って言えるのかというと、私はもうそういうことを、10年間言い続けた来た人間なんで、10年間言い続けてだけどもなかなか全然理解してもらえなくて、それでいろいろ悩んできた人間なんだけども、それがやっぱりここ、数年の間にガラリとちょっと状況が変わってきて、と思うぐらいに、理解されるようになった。だけどもまだね、まあこれ今後から話しますけどね、こういう、これはね、チャミエセヤドっていうね、いう人が書かれた気づきの瞑想実践会と、これも本当に典型的なミャンマーのヴィパッサナの本ですね。今の現代のミャンマーを代表するヴィパッサナの先生が書かれたって、まあ、あるオーストラリアのね、瞑想センターに行って、そこで、リトリートをやって、でその時にダルマトークですね、法話をされて、でそれをまとめたものですね。シャメセイは直接英語を話される方だったと思いますけども、でそれをまとめた本だから、まあ典型的なミャンマーのヴィパッサナの本なんですよね。だけどこの中にお浄土を読んでいかなきゃいけないっていうね、そういうことがもうみんなのレベルでできるようになってきた。こういうこと言ってもきちんと理解されるようになってきた。だってそれを10年間言い続けた私だから、それの反応の変化を一番感じているのも私で、でそれがこのミャンマーの代表的なヴィパッサナの先生の教えの中にどこにお浄土とつながるのか 10年前だったらこのちんぷんかんぷんポカーンとされてたわけね。だけど今だったらもう大丈夫なんですよ、ねね、だから、こことお浄土がどうつながるのかっていうことが全然特殊な話ではなくて、まあ、それを話をしているのは私だけですよ 今の日本ではね。でこれは主にやってるのはこの一本案だけですね。他の皆さん普通のこんなヴィパッサナーのとこ行ったらお浄土の話は出るわけだから、ね、あの京都の御院家さんのとこ行ったりとかね、あるいは寺場のそれこそ長老たちのとこ行っても、まあ、お浄土の話はまず絶対出ないんだけど、出るとしたらここしかないんだけどもねでそうなんだけども、だけどももう理解されるですか、もうそういう時代がついにやってきた、そういうことなんですよ。ですか、だからもう何も心配はいらない。つまり私なんか、山下さんってなな、宗派よくね、まあ、日本の場合、日本でお坊さんやってると必ず聞かれる、あの宗派は何ですかっていきなり聞かれて、あのまあ、普通だったら、まあ、曹洞宗ですとかね、あの浄土宗、その中で青山浄土宗ですとかね、真言宗、真言宗のね、あのまあ真言宗も中にいっぱいありますから、あのお室派ですとかね、高野山ですとかね、まあとかね、あのいろいろ、言えるね。だけどまあ普通の住職さんたちそうだけど、私なんかちょっと立場がちょっと微妙で、曹洞宗って言ってもちょっと昔は曹洞宗だったんだけども、ね、だったし、寺場だって寺場だで今必ず寺場でもないしってねなって、ちょっとまあよそんなこと言うとちょっと怪しいやつだってね、まあ、思われ、がちだったんですけども、で私も、うん、なんて答えたらいいのかなとちょっとあれだったんだけども、で特にあの日本のお寺とかね、地震じゃないです、風ですね、はいはい、日本のお寺行った時にあの、まあ、日本のお寺はそれぞれの宗派がありますが、まあ、私は今、こういう浄土宗と浄土真宗さんと真言宗さんと天台宗さんと、あともちろん曹洞宗さんとね、のお寺、あと融通念仏宗っていうねいうようなお寺へ今行って、でそこで、瞑想会とかやってるんですけども、でそのお寺が伝えてきたものと今私がやってることがつながるのかつながらないのかちょっと微妙なとこがあって、今まではねあったんだけど、今はねもうそうじゃないんですよ。どこへ行ってももうまさに今私がやってるのは、青山浄土宗が伝えてきたもの、それはもう天台宗が伝えてきたもので、真言宗が伝えてきたもので、外宗が伝えてきたもので、融通念仏宗が伝えてきたものを今私は、こうやってますってね、もう言い切れちゃうんですよ本当に、ね、もうそういう時代にいよいよ突入してきたかなっていう、ね、いう話ですね。なので、今日はね、あのせっかくあのこの、もう典型的な、ミャンマーの、リパさんの本が出て、でこれちょっとサンガさんがちょっと宣伝してくれと言われているので、ね、あのちょっと宣伝しながらあのちょっとお話をできたらいいかなと思います。ね、あのなんていうかな、で来月ね、サンガさんから、サンガっていうのはこの私の光の中のマインドルですね、出していただいたところですけども、あそこはあの非常に出版活動を盛んにやってて、雑誌もねサンガジャパンっていうね、年に3回出してるのかな、4ヶ月に1回くらい、出してる仏教雑誌があって、ね、それと1年に1回で、ね、別冊サンガジャパンっていうのが出てるんですけども、それが4月にね2冊ともね、一番最新のサンガジャパンと最新の別冊サンガジャパンがね、出ます。でそのうちの別冊サンガジャパンの方 の, あの特集が、 別冊サンガジャパンでは必ず一つの特集、をもとに一冊の雑誌をするっていうね、作るっていうね、そういうスタンスで、で4月に出る雑誌、別冊サンガジャパンの、テーマが死と、輪廻っていうテーマなんです。死ってまあ死ぬことですよ、生と死の死ですね、死と輪廻っていう、まあ、非常にまあ今、まあ、一番重たい、テーマですよね。で、まあ、でまあ私も、それをこの、光の中のマインドフルネスを、出版し終わった後にいきなり言われて、でちょっとね私もちょっと困っちゃって、困ったってなぜかというと、まあ、これ私本当にね、去年の秋に大体全部絞り出したというような感じで、自分の中にあるものを全部絞り出すような感じでこの一冊の方に仕上げて、でその後もうちょっと空っぽになっちゃって、空っぽになって、でその後、まあ、すぐ直後にインドへ行って、でインドではね、成田空港で待ってる時、インド行きの飛行機待ってる時に最後の構成をしてたっていうね、そんな感じで、やって、でここで書いたものをインド人に向かって英語で喋ってたっていうので、まあ、インドはそれで乗り切ったんですけど、その後ね、なんか新しいものが出てこなくて、新しいものが出てこない限りちょっとこんな雑誌の記事なんて書けるわけがなくて、ちょっと困ってたんだけども、でもようやくね、新しい展開があって、でそれがまさに死と輪廻とつながる、ヴィパッサナでありマインドフルネスである、そして死と輪廻っていうとこまで踏み込んでいくんだったらば、もうそれはお浄土だとか阿弥陀様とかね、阿弥陀様の慈悲とか、ね、そういう、領域にまで当然入ってくるわけね。なので、まあ、そのあたりをね、来月出る別冊サンガジャパンの死と輪廻っていう、ところに書いたんですけれども、今日はですね、そのあたりを、まあ、ここせっかく青山浄土宗の、ね、お寺なので、まあ、要するに何が言いたいかというと、こういう典型的なヴィパッサナの本と、お浄土っていうのはどこでどうつながるのかっていうね、いうことを、まあ、お話ししたいと思います。でそうじゃないと、なんていうかな、最悪なのは A と B のどちらが正しいのかってね、すぐそういうところへ持っていっちゃって、で A が正しくて B は間違ってるとかね、逆に B は正しくて A は間違ってるって言って、でそんなことしたらどうせ喧嘩になるに決まってるじゃないですかね。で恐ろしく不毛な、戦いになるんですけども、でもね、私はそうじゃなくて、このヴィパッサナの中に実はお浄土が隠されているんですよ。だから浄土って言葉ってないんですよねお浄土って言葉ないんですよ。だけどこの中にお浄土がもうすでにあるですか。だからそれを読み取れないとお互いにもうダメなのね。それを読み取れないと、だってヴィパッサナの中にお浄土なんてないじゃないですか、だからお浄土なんていう仏教は間違ってるんですよってすぐ言っちゃうじゃないですか。もう実際そうだったんですよ、ここ10年の間に、ね、でそうするとお浄土とかね、なんか言う人たちはヴィパッサナの、ああもうあんな怪しい怪しいって言ってね、もうこんなヴィパッサナも知らないってね、やっちゃう。それもちょっとまずいじゃないですか。あとヴィパッサナこれどこどこがお釈迦様がね実際にやってらした瞑想だし、お釈迦様自身が教えてらしたわけだから、お釈迦様を切り捨てるっていうのはちょっとまずいですよね非常にまずいですよね。じゃあ一方ではお釈迦様を切り捨てちゃう、一方ではお浄土を切り捨てちゃう、どちらも非常に不毛じゃないですかね。だから不毛なことっていうのは大抵間違ってるんですよ、ね、だからじゃあどうやってこのお浄土っていう言葉が出てこないヴィパッサナの教えの中にお浄土を見出すか、 でもしこの中にお浄土って言葉は使ってないんだけれども、でもお浄土がここにあるよってなったら、もう喧嘩する必要ないじゃないですか。喧嘩する必要もないどころか、ヴィパッサナをすることによってお浄土がよくわかるってなったら、これすごくないですか。ねえねえ、そういう話なんですよ。だから私はヴィパッサナ瞑想をすることによってお浄土がよくわかりますよって今は言えるのね。だから私は今浄土宗のお寺とか浄土真宗のお寺とか、あと融通念仏宗のお寺で今ヴィパッサナマインドフルネスの瞑想をしているんですけどもね。何のために？お浄土を理解するためにですか。だから今までね、そこは非常に不毛だな、まあ何回も言うけど、お浄土っていう追いかける人たちで南無阿弥陀仏で、こっちは一方でお浄土が出てこないヴィパッサナね、これがちょっと不毛だった。時には緊張関係を生んじゃってかね。だから今はもうそれする必要一切ないです。一切ない。なぜ？お浄土がここの中にあるから、ヴィパッサナの中にでもどこにあるんですか？お浄土なんて書いてないじゃないですか。どうせ言うでしょ皆さんね。ちゃんと書いてあるんですよ。これについてちゃんと今から説明しますからね。はい、そういうね問題意識で、ちょっと聞いてくださいね。で、でそれがね、この、数週間の間の、一般がやってきた今、話しているテーマの最前線なんですけどね。まあこの間ね、今か2週間前か、春分の日のあたりに、京都で5日間のね接心をして、いつも春の彼岸接心とその頃やってるんですけども、でその時にね、そこも法然院さんのね隣で、法然院さんで法然さんのねが晩年に念仏三昧を生活されてた、まあ、そこにお寺があったわけじゃないんですけど、まあ、されてた、まあ、いおりみたいなのがあったんでしょうね。でそこを記念して、江戸時代になってからお寺になったんですけど、まあ、それの大きな大きな境内があって、で、まあ、その境内の森の、隣接したところに私の友人の家があって、だからまあ本当に法然院の森の中といっても、まあ、全然おかしくないですね。もう庭、私の友人の庭からがもうちょっと、もちろんフェンスがあるんだけども、そのまま、法然さんの森につながってますんでね。でだからそういう法然さん、法然さんの法然上人のね、その念仏三昧の生活をされた、空間の、まあ、隅の方で5日間座ってたって感じで、で だからまあ今ね、こういうヴィパッサナとかマインドフィネスとこのお浄土っていうのがどうつながるとかね、いう話をね、まあその頃、秋分の日の頃もちゃんと、したんだけども、ね、そのあたりを、話を詰めますね。それ詰めない と、いつまでたっても不毛なことが起こるから。要するに A と B のどちらが正しいのかっていう非常に不毛なあれですね、ではなくて A と B も両方正しくてA と B を両方正しいとしたときに全く新しい世界が見えてくる、そういう話なんですよ。ですか。はい、じゃあね、でそれで、それが見えてくると生と死の問題も、輪廻の問題も全部、解決がつくね。うん、それと、このマインドフルネスっていう、ものも、うん、見えてくるんですね。ここ数週間ね、2週間ぐらいか、この間ね3月20日に、読売新聞の、暮らしの欄にね、新聞はもういろんなね政治欄と経済欄といろいろあるんですけども、そのうちの暮らしのね欄に、マインドフルネスの特集記事が 結構デカデカと乗って、でそれがまた、まあ、結構面白くて、まあ、ちょっと私からするとですね、っていうか、あの読売新聞でね、あの、まあ、日本を代表する大新聞、900万人の人たの家庭にですね、人じゃなくて家庭だから、実際読む人はそれの数倍ってことですね。だから何千万人の人が読んでいる、新聞の記事としてマインドフルネスが載って、でそういう世間のど真ん中向けのマインドフルネスの記事の中で紹介されるマインドフルネスっていうのは、こういうもんなのねっていうのが分かって、で そのマインドフルネスっていうのは基本的にはこの、ミャンマーのヴィパッサナと基本的に考え方同じです。同じ当たり前に、まあ歴史的にそうはつながってるからそうなんだけども、だけどもさすがにね、このミャンマーのこの、の方がもうちょっともちろん詳しくてね、当たり前だけどね、だけど基本構造は同じで、なので、今日はねこの、このミャンマーのヴィパッサナの、本の、の大事なところを読みながら、ちょっと話を進めていきたいなと思いますね。まあ、この間読売の、記事でやったこととほぼ同じことをやろうとしてるんだけど、さすがに読売の新聞記事ではなくて実際 の, あの非常に正統的なあのリパさんの記事ですからね、あ記事って本ですからね、はい、だから余計もっと深いところへ行けるかなと思います。ね、もう一回ちょっとこの本あの、ポッドキャスト用に紹介しておくと、あの出版社は、ね、サンガさんですね。で著者がチャンミエ・セヤドっていう方で、この方はね、あの、ミャンマーがね、20世紀の終わりに後半に、一人 の, あの非常に影響力のあるメソの先生が現れて、その人をマハーシ・セヤドっておっしゃるんですけども、でそれで、そのセヤドが作られた、作られたというか、まあ、編集されたその瞑想メソッドのこと、マハーシメソッドって言って、でこれが結構あの支配的なメソッドなんですよ、ミャンマーでもあのスリランカでもね、で日本にもこれそのメソッドが、入ってきていて、日本で、テラバダの瞑想を教えている、先生たちが教えているのはこのマハーシメソッドというのは、まあ、圧倒的に多いですね。あの日本テラバダ教会にしてもみんなそうですね。でそれの、お弟子マハシ・セヤドっていう人の、セヤドっていうのはあの先生という意味ですね、ミャンマーの場合のね、まあ偉いお坊さんという意味ですけどね、日本で言ったら、まあ、老子みたいな感じですね。それ の, あのお弟子がチェミエ・セヤドで、この方はまだ生きてらっしゃいますよね、あの亡くなってはいないと思うんですけど、はい、まあ亡くなってはいないですね。あの1928年生まれだから、あ90歳か、うん、あのこの本には亡くなったとは書かれていないから、まあ90歳なんでしょうね。はい、はい、あのヤンゴンに、センターをお持ちで、まあ本当に影響力のある先生の一人ですね。はい、じゃあ読みますよ。でそういう先生が出された、気づきの瞑想実践ガイドですね。はい、私たちはさまようこの心を観察する必要があります。身体と心に生じたものはどのようなものであれ、それをありのままに観察すること、それが気づきの瞑想、マインドフルの瞑想の目的だからです。サティパッターナスッタ、念処境の意識に対する気づきの章でブッダは、心がさまよったらそれをありのままに観察してくださいと説かれました。私たちは心がさまよい、考え、想像していることに気づかなければなりません。それはナーマ、まあ、これちょっと後で話しますけどね、ナーマと呼ばれる心の状態だからです。心の現象には 常に変化しており、苦しみで自分ではないという3つの特徴があります。さまよう思考の性質、すなわち常に変化しており苦しみで自分ではないことを悟るために、私たちはそれにありのままに気づかなければなりません。これがヴィパッサナ瞑想です。ですね。この間ね、日本マインドフルネス学会の、マインドフルネスの定義っていうのが、まあ、ほぼ同じようなものでしたね。まあ、とにかくある状態に注意を向けて、それをとらわれとか評価とかそういうことなしにあるがままに観察することがヴィパッサナだ、マインドフルネスなんだってね、そういう話ですね。はい、ね、で、それだけだとお浄土は出てこないですよね。お浄土ないんですよね、こういうとこにはね。だから、もう人間というのはもう最初から救われていて、生阿弥陀仏といえばね、もう大丈夫なんだっていうのと、それからなんかこういうさまよう心をあるのままに見なさいっていう、なんか全然別じゃないですか。全然別々ですよね。いや、全然別々だとこれ全然2つ違うものなんじゃないかっていうね、いうふうに、まあ、表面的に当然見えちゃうわけなんですよ、ね、だってこっちの中にお浄土もお浄土のおの字も出てこないし、お浄土の方ではこんなさまよう心を見なさいなんて何もなくて、ね、これどうすんのっていうぐらいになっちゃってるわけなんですよ。でこのじゃあ例えば日本のね禅宗だと、まあこうやって禅宗の座禅というのはね座る瞑想という意味だから、まあもちろんね僧としてはもうちゃんと座禅するわけですよ。だからまあ一応このヴィパッサナ瞑想してる人たちもまあこうやって座ってねやってるから、なんとなく日本の座禅とこういうヴィパッサナ瞑想で似てる、外から見たら似てるように見えるから、じゃあ南無阿弥陀仏とヴィパッサナはつながらないけども、座禅だったらこういうヴィパッサナとつながるんじゃないかってね、まあ普通思うし、座禅の方がヴィパッサナ瞑想に近いんじゃないかってね、南無阿弥陀仏っていうよりかねって思うかもしれないんですけれども、そんなことなくて、なぜかというと、さまよう心をありのままに観察するってことも座禅はしないんですよ。しないのね。いや、座禅って何してるんですか。何もしないんですよ。何もしないでただこの座相をキープするっていうだけで。で、私もこの曹洞宗の座禅の道場にいて、まあ結構時間ただで厳しい道場でしたけどもね、まあ長時間やるので有名なところです。でもそういうとこ入ったとしても、このさまよう心を観察しなさいなんて言われたことないですよ。私はちゃんと現場にいて、現場でどういうことがあったかを全部経験してますから、単になんかちょっとネットで調べたという話とはちょっと違って、この現場の経験を今話していて、ね、現場の経験としてはさまよう心を観察しなさいなんてことを教わったことはないです。ね、でそうするとなんかちょっと全部バラバラになってきちゃったじゃないですかね。一方で南無阿弥陀仏って言って、一方でただ触れっていうのがあって、でこれさまよう心を観察しなさい、これどうするんですか、こんなにバラバラでね。でだけどこれがみんな仏教だって言われたら、仏教っていうなんか、まあ仏教、まあ大きく分ければ仏教なんでしょうけども、仏教の中にいろいろあるのね、だから、 仏教の坊さんってあなたは 何の宗派ですかっていうのがやたらに大事になってくる、ね、あなたは南無阿弥陀仏の人ですか、あなたはただ士官多産の人ですか、あなたはヴィパッサナの人ですかって、ね、言うようになって、仏教っていうだけでは許されない。なぜ仏教っていう大きな括りの中にも全然違うものがいっぱいあるから、そういう話なんですよね。どうするんですかっていう話なんですよ、ね、でそうなんだけどもそれはあくまでも10年前までの話で、今はもう話としては全然違ってきている。つまり今私が読んだのがこれがまあ、大体、ヴィパッサナ瞑想の基本的な考え方なんだけれども、この中にすでにお浄土が入ってるんですよ。見えないですよね、まあまあ、今から説明しますから大丈夫です、ね、で今読んだ、代表的なヴィパッサナのマインドフルネスの説明、の中にお浄土を見出すことができなかったならば、いつまでも喧嘩が続く、いつまでも対立が続く、そういう話で、でもしこの今読んだヴィパッサナ瞑想の中にお浄土が見つかるんだったらばもう喧嘩する必要ないじゃないですか。そしてこうすることでかえってお浄土が見えてくるっていうんだったらばもう問題ないですよね。だから私はなぜ浄土宗のお寺や、浄土真宗のお寺や唯一念仏宗のお寺でヴィパッサナを教えるかっていうとお浄土を実感してもらいたくて教えてるんですよそういう話ねでもまあ表面的にはお浄土で出てこなかったですね。一体どこにお浄土があるんですかというのももちろん皆さんの質問でしょうけどね。はい、ね、まあこの大体もう皆さん、この光の中のね、マインドフルネスは、まあ、大体皆さんも読んで、この4図と5図ね、これも頭に入ってると思いますけどね、まあ、もし入ってなかったら、もし毎日入ってなかったらこれね、この36、37ページ見てください。まあこれはもうここ1、2年もうこればっかし話してるからいくらなのこれはね分かんないことはないと思いますけども、うんうん、ですかね。でこの今言った、表面的にはお浄土が出てこない、ヴィパッサナ瞑想のインストラクション今読んだし、これは基本的にはこの間、ここずっと、1、2週間やってる、日本マインドフルネス学会の、マインドフルネス定義とほぼ同じです。全く同じですね、まあ、こっちの方がもうちょっと詳しくなってるだけで基本構造同じですね。でそれをこの4図と5図、と合わせることによっていよいよお浄土が見えてくる。でその時に単になんか見えてくるどころの話じゃなくて、今までお浄土って本当にあるのかなないのかなって言ってた、そんな怪しげというかなんか危ういものではなくて、しっかりと本当にあるんだなってことが実感できる、ね、このですが、今私がポッドキャストの人は見えないでしょうけどね、私は今ねこのチャンメセヤ堂の方を持っています。左手にで右手で光の中のマインドフルネスの36ページ37ページを開けています、ね、36ページ37ページは第4層第5層のページですからね、ポッドキャストの人も見てください。それね、これチャンメセヤ堂のこれはね、このポッドキャストのページに載せますので後で読んでおいてくださいね。これとこれが合わせるとお浄土が実感できるというそういう話なんですよ。ですか。 これが合わせると、ね、あの阿弥陀様の実感を本当に実感できるっていうね、そういう話。どうしてっていうねいう話ですね。はい、ですか。ヴィパッサナ瞑想何ですか。心がさまよったらそれをありのままに観察してください。お浄土なんかないじゃないですか、どこにあるんですかってね、皆さんそういうでしょ、ね、みんなそう思いました。そしてさまよう心をありのままに観察する、これはなんか非常に、少なくともまあ難しいかもしれないけども、まあできそうだよね。それに対してお浄土なんて何かあるのかないのかよく分かんない話だよねっていうふうなふうに分かれたわけなんですよ。分かりますか ね, ね。だからで一部の人はお浄土なんていうのはもうやめにして、さまよう心をありのままに見る、こういう地に足がついた瞑想をしようっていう方に流れたのね。ですか。でそうなんだけども、それはあくまでにはもう10年前の話であって、その後ねもうどんどんどんどん事態は進んでいて、どういうふうに事態が進んでいるかっていうと、さまよう心をありのままに観察するってことはできないってことにみんな気づいたんですよ。はい、これできないんですよ。で、できないとはどういうことかっていうと、で世の中にはあなたが怠けてるからできないってこといっぱいあるじゃないですか ね, ね、例えば外国語が喋れない、ねね、これは理由は勉強しなかったっていうだけの話ですよ ね, ね、それ以外に何の理由もないんですよ、ね、だから逆だからそれのどうしたらいいかも、もう答えは単純で一生懸命勉強すればいいってだけじゃないですかね。英語喋れないだったら一生懸命頑張ってね、今はまあもう英語学ぶ手段がもう山ほどあるわけですよね。英語の学校行くのもいいし、まあね、インターネットでも山ほど教材あふれているからね、それを使って勉強すればみんな話せるようになる。もし話せないとしたらそれは怠けていたからっていうんですか、そういう話になりますよね。ですね。まあ大体世の中のことで大体そうなるわけですよ。怠けていて、時間を費やさなかったからできないっていうね。それはもうあなたが悪いんだから、そんなそれを文句言わないでよねってね。まあそれが世間のほとんどじゃないですか。でそうなんだけども、こればっかりです。これっていうのはこのヴィパッサナなんですね。はそうは言えないんですよ。心がさまよったらそれをありのままに観察する、これいかにもね、これぐらいだったら英語をマスターするのと同じぐらいなんとかなりそうにも思えるじゃないですかね。だって心がさまよってるんでしょ、はい、明日のこと考えちゃう、ね、昨日のこと考えちゃう、ね、今度は来週くらい東京行こうかなと思っちゃうね。今晩のおかず何しようかなと思ってしまう、ね、明日どういう映画見ようかなと思ってる、ね、まあ、心はどんどんどんどんさまよっちゃう、ね、あでそれに心がさまよってるなと気づくこと、ね、なんか簡単そうですよね。ですか、ね、でそうなんだけども、これはできそうでできないんですよ。これは10年前だったらば誰もがこれできると信じていたのね。心が覚めよったらそれをありのままに観察すること。でもうすでにまあ10年前で、まあ、何年前か分かんないんですけども、 まあ、すでにもうこういうのが日本に入ってきて、散々やってきた経験をみんな積んできて、で、今何を思ってるかっていうと、これちょっとかなり難しいよねっていう話で、これで、まあ、特に要するに自分ができてるかできていないのかもよく分かんないっていう、そういう話になっちゃってるのね。でこれどういうことかっていうと、すいません、できていないんです、それはできていません。あの、自分ができてるのかできていないのか分かんないってことは何を意味するかっていうと、ごめんなさい、あなたはできていないって話なんですよ。ですか、特に瞑想に関してはね、あやふやだったらばそれはできていないという印です。瞑想でうまくいったらば、うまくいったっていうのははっきりわかるから。で、うまくいってるかいってないかわかんないってことは、それはうまくいっていないんですよ。そのぐらいはっきりしている。ね、で、それで、いや、そんなこと言ったって私は、ヴィパッサナをやったときに、マインドフルネスを初めて勉強したときに、その自分の心を見なさい、自分の心に気づきなさい、自分が今怒っていることに気づきなさい、自分が今明日のことを考えているってことに気づきなさい、自分が今雑念、持ったってことに気づきなさい、自分が今ちょっと昨日上司から言われたことを思い出しているってことに気づきなさいって言われた途端に、気づいて、自由になったのよってね。自由になって、あ、まあ、あのマインドネスっていうのは非常に効果があるんだなって分かったのよってね、言うかもしれない、ね、だからマインドネスとかヴィパッサナっていうのは非常に人気を持ったわけね。でマインドネスでいいよとかね、ヴィパッサナっていいよっていう、口コミが広がっていったわけなんですよ。ですか。で、そうなんだけども、で、そうなんだけども、じゃああなたはコンスタントに、自分が怒ってるってことに気づくことによって怒りから解放されてるのって聞いたらば、ちょっとそれは難しいっていうことですね、なるわけね。どういうことですかね。そんなに心が冷めよったらそれをありのままに観察してくださいっていうのは、そんなに簡単なことですかね。いかにも簡単そうでに見えて、だけどもこれを本気でやったらば、これがどれほど難しいのか、そしてそれがほぼ不可能に近いのかっていうのが分かってくる。で、それをそれをごまかそうと思ったらいくらでもごまかせて、だから、自分がこれをできていないっていうことすらもうピンとこないってことは大いにありえるのね。いいですか、ね、だからね、いや、今ここら辺でどういうことになってるかっていうと、この心がさまよったらそれをありのままに観察してくださいって、一生懸命にやろうとしてそれが全然できないっていうことに絶望している人たちと、でもそこまで絶望していなくて、まあ適当にやってる人たちとね、この2種類しかいないんですよ。で、これを完全にできてるなんて人はほぼいない、ね、のが実情ですね。で、マインドフルネスもみんな同じですね。ですか。で、だからなんていうかな、だから瞑想するって言ったって、まあこうやって座って。で、まあ、心があれこれ動いちゃう、あれこれ動いて、で、まあ、いろんなことをなんかいろいろ空想する、ね、 で普段の生活の中でも、まあ、結構いろんなみんな一切忙しいから、なんかいろいろこう空想する余裕はないけども、もう瞑想の間も何もしなくていいからいくらでもいろんなことを考えて、でいろんなことを考えること自体が楽しいのってね、空想すること自体が楽しいのって、それもあるじゃないですか。でそうするとそういう人は、別に瞑想できなくたって別にどうってことなくて、まあ、こうやって座っていながら、まあ、いろんなことを考えてね、まあそれで瞑想なんてこんなもんでしょうと思って、まあまあこうやってでもじっとしてればね、ちょっとは気持ちがいいから、まあ、なんかそれもなんかお寺でね、お線香がいい匂いがするところでやったら、気持ちいいから、まあ、座禅ってまあいいんじゃないのっていう話になるけども、すいませんそれ全然座禅でも瞑想でも何でもないんですよ。いいですか。だからつまり今何が行われてるかっていうと、これを本気でやろうとした人が全然できないと打ちのめされているのか、本気でやらなくてまあ適当にごまかしちゃってるかね、だからごまかしちゃってるから別にそれで悩むってこともあんまりないんだけども、だけども本当になんていうかな、そこからこの本当の自由を味わったこともない、そういう話なのね。でね、でもこの辺りで結局わけ分かんなかったんですよ、はっきり言って。瞑想っていうのは一体何なのか、でこの特にこのさまよう心をありのままに観察するというのはどういうことなのか、分かったようで分かんなかった、ね、でそれがこの四図と五図がはっきりすることで全部きれいに分かってきたですか。つまりこの四図と五図があって、でこの五図っていうもののポイントは、この四図の世界の外にこの人はいるっていう話なのね。ってことは逆に言うと、この私ら普通はこの四図の世界しかなくて、その中でみんな生きていると、まあ、ひたすらに思っている。だけどもこの四図の世界っていうのはそういう本当のリアルな世界ではなくて、実は今の一本案の言葉で言うと映画の世界なんだっていうことはずっと今話してますね。そして映画の世界と、映画の外の世界っていうその2つの区別をつけましょうっていうことをね言っている。だけども映画の中にいる人にとってはそれが映画だっていうことにはなかなか気づけない。だからまあ今いろんな例えを使っていて、ね、あのゴジラ映画の話を毎回しますけども、ゴジラ映画を見ちゃうとその中ではゴジラが大暴れをしている、だけどもそれ全部、もちろんフィクションでゴジラは実際には存在していない、ね、ゴジラが再上陸してくるのは鎌倉の私の一方近くの稲村ヶ崎というところなんですけども、そこから再上陸して陸に上がって全てを破壊していく。映画を見てる限りはすごいんだけれども、でもあれが実際に起こったことなのかと思って稲村ヶ崎に来てもらって、周辺を操作してもらっても証拠は一切出てこないんですよ、ね、で世の中よく冤罪ってよくあるじゃないですか、ね、あいつは泥棒したに決まってるってね、だって あいつがあそこにいるの見たからって ね、あの二人は不倫してるのに決まってる、なぜホテルのロビーにいるの見たからとかね、まあ、いろいろいくらでもあるじゃないですか、ね、でそういう人の中ではもうどんどんどんどん話がストレ膨らんでいって、でその人はとんでもない悪い人になっちゃってるわけね。でそれはゴジラ映画の中ではゴジラというのはとんでもない、邪悪な存在として大暴れしている。だけどもその証拠を探したら何も出てこない。なぜ、だってゴジラってフィクションだからねだけどもあいつは悪いやつに決まってるっていうのはフィクションなんだけども、そう思い込んでる人にとってはリアルなんですよ。いいですか。そして一人で思い込むだけじゃなくて大勢で思い込むとどんどんどんどんリアルになってくるのね。いいですか。そしてそしたらそれほど悪い人だったらばねえ、何かの証拠が出てくるはずじゃないですか。ですよね。泥棒した証拠とかね、不倫をした証拠とか、ね、人を殺した証拠とか、ね、でも不思議なことに証拠全然出てこないんですよ。さらに怪しい。どれほど証拠を隠すほど悪がしこいやつなんだとかね、なっていっちゃって、どんどんどんどん膨らんでいく。だけどどんなに探しても証拠出てこないんですよ。さらにますます怪しいってね、なっていっちゃって、ちょっと待ってよ、ちょっと待って、それってもともとあの人真っ白なんじゃないのっていうの、そういう話なんじゃないの。でそうするとね、全部つじつまが合うんですよ。この人は真っ白で、だからこの人が悪いことをしたっていう証拠は一切なくて、だから真っ白と証拠がないと見事に整合性がつくのね。だけどももうあの人は悪い人なんだって思い込んだ人たちにとってはどうしてもそれを受け入れられないんですよ。それを受け入れてしまったら全てが崩壊してしまうから、だから突っ走る。悪い人だっていう証拠が出てくるまで突っ走る。で、悪い人だって言われた人は結構余裕かましてるわけね。なぜ？本人だからですよ。本人だから自分が悪いことしてないと知ってるじゃないですか。だからいや悪いことしてない、まあ、証拠探してよってね、もう余裕かましてるわけですよ。だっていや悪いことしてないの証拠なんか見つかるわけないし、で案の定何にも証拠見つからないしね。でそうするとさらに生きり立っちゃって、おかしいおかしいおかしいおかしい、絶対隠してる隠してる隠してる、でもうさらに生きた。でもこれって全部この人が真っ白っていうことを示してるだけじゃないのってね。だけどこれ受け入れられないんですよ。わかります？この人が真っ白だっていうのは、じゃあ私たちがこの人が悪いやつだっていう前提のもとにあれだけ証拠を探そうとしたあの努力は何だったのよって、いや意味なかったということでしょうっていうね、そういう話なんですよ。ですか。だからどういうことかっていうと、はい、どうぞ入っちゃってください。これどういうことかっていうと、その私らの頭の中では映画が、上映される。そしてそれはものすごくリアルです。リアルだから、適当に座っちゃってくださいね。リアルだから我々はそれを現実だと思い込む。だけども現実ではないんですよ。これさえ分かれば皆さんは 人生のトラブルは大体避けられますなぜトラブっちゃうんですか我々は。この頭の中で展開する何かをあまりにもリアルだから現実だと思い込むからじゃないですか。ですよね。明日のことなんかわからないじゃないですか。だけど相葉さんはもうすでに明日のこと心配するじゃないですか。でそれは明日起こるかもしれないというなんていう余裕もうないでしょ。もう実際に明日こういうねとんでもないことが起こるっていうのが本当現実になっちゃうんですよ。だからああもう大変だ大変だ大変だってなっちゃうし、ね、過去も同じですよね。ね過去にねあの1年前にあの人にこんな人格を否定されることを言われましたっていう単なる記憶じゃないじゃないですか、ね、いつ言われたんですか。まあ1年前だ1年前に言われたんだけども、でも今言われてるんですよね。1年前にあの侮辱1年前に受けた侮辱がそれは1年前に侮辱されましたっていうそういう記憶でもなくて今言われちゃうわけね。だから我々は現実なんか生きていなくて映画を生きてるんですよ映画ってものすごくリアルです。リアルだけども全部嘘です。フィクションです。そして我々はみんなそれに騙されちゃっている。明日っていう映画によって騙されて、過去っていう映画によって騙されて、あいつは悪いやつだっていう映画によって騙されちゃって、でももしね例えばケンジさんとかがねお前は悪いやつだってこう勝手に思い込んじゃってでやって自白しろってねなんかやっちゃって、でもケンジさんの中ではもう相葉さんでもとんでも犯罪者なんですよね。だから絶対にね責めれば自白するに決まってるって言って責めて、ね、だけど何も悪いことやってないから自白のしようがなくて自白のしようがないから自白しないでいるとさらに責められてっていうね。でだったら証拠を出してよという証拠も出なくて、でもお前証拠隠してるだろうって言ってさらに責められてって、もうそんなのばっかりじゃないですか。ですか。なぜ結局みんな自分の頭の中を信用しすぎるんですよ、ね、映画にすぎないのですか。でそういう我々がさまよう心をありのままに見るなんてできますかって、できるわけないでしょ。できるわけないんですよそんなものは。心がさまよったらそれをありのままに観察してくださいすいませんこれはできません 100% 不可能です。これができると思ってるのはそれちょっと甘すぎます。人間というのを舐めすぎている。人間の心というのを舐めすぎている。でもちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ。だってこれをお釈迦様の教えじゃないですかってまた言うわけね。でそうなんだけども。じゃあお釈迦様っていうのはできもしないことを無理やりやらせたんですかって言うと、はいそうなんですよ実を言うと。そうです。そこが秘密なのね。ですか。さまよう心がさまよったらそれをありのままに観察してください。こんなことはできません。人間の心はなぜ人間の心ではそんなもう人間の心というのはもう映画製造装置で映画を作ってそしてそれを信じ込んじゃって、ね、だからありのままに何かを観察するなんてことはできないようにできてるんですよ。我々もどんどんどんどん映画を作ってしまうからですか。だから今まで普通に生きてきた人間がこんなヴィパッサナのインストラクションを受けて、はいわかりました、ああさまよう心をありのままに見ればいいのねなんていうのはちょっと甘すぎるわけね。すいません、あなたの心はそんなことできないんですよ。あなたの心は映画ばっかり作ってる。 そういう心だから我々のね、別に誰かを責めてるわけで、私もみんなそういうものなんですよ。ですか。じゃあこれお釈迦様っていうのは嘘を教えてるんですか。ではないのね。ではないの。ですか。お釈迦様は本当に心が覚めたらそれをありのままに観察してくださいってことは実際に教えているんですよ。で、そしてそれを要求してるんですよ、我々に。だけど我々はその要求に応えることはできないんですよ。今のままでは、今までの私にはこれはできないんです。そして一番大事なことは、今までの私にはこんなことは無理なんだなってことを自覚することなのね。これが全然今までのヴィパッサナにはなかったんですよ。ヴィパッサナの教えの中には甘すぎたんですよ。なんかまるでさまよった心をありのままに観察しようと思ったらすぐできちゃうように思ったのね。できるわけないんですよ、この我々の映画製造装置には、モンキーさんにはね、お猿さんには。だからこんなことできないんだっていうのが我々の出発点です。いいですか。我々の出発点はここね。で、なぜありのままとは程遠いから、我々はどんなものでもフィクションを作ってしまう存在で、だからありのままに見る、これもう本当に悪い冗談なんですよ。悪い冗談。どういうことかっていうと、我々の心の普段の心の状態の反対のことを言ってるわけね。いいですか。だからね、相葉さんが普段から物事をありのままに見ているんだったら、わざわざそんなことする必要ないじゃないですか。相葉さんの心は普段は全くその正反対に動いてるわけなんですよ。ありのままに見ないで全てフィクションを作ってしまう。そして作ったフィクションに自分で騙されちゃうわけね。要するに、うん、適当に座っちゃって。我々は別に誰が邪魔すんじゃないんですよ。自分要するに我々は自分が勝手に作った映画によって騙されるって。普通詐欺師がいて私が騙されちゃうんじゃないですか。ね。お母さん、お母さん。ね。売り込め詐欺がかかってきてそれで騙されちゃうんですがね、悪い詐欺師がいて。だけどそんな他人である詐欺なんて怖くないわけね。だどうせ他人なんだから。だけど我々は誰に騙されるかっていうと、自分なのね。自分の心に騙されてしまう。いいですか。だからもう別に警視庁とかねが振り込め詐欺にご注意とかね、まあそれはもうもちろん それはそうだけどね。だけど本当の詐欺師っていうのは誰かっていうと、私なんですよ、あなたなんですよ、皆さんなんですよ。で、皆さんは誰を騙してるのって言ったら、皆さん自身を騙してるんですよ、見事に、ね、そういうふうに私らの心っていうのは勝手に映画を作って、その作った映画の中それをリアルだと思い込んでそれに騙されてしまう、ね、だからこの心がさまよったらそれをありのままに観察してくださいっていうのは、これはさっきできないって言いましたけど、その反対でこれは、まあ悪い冗談みたいなもんで、我々の普段の心のあり方の反対を言ってるわけね言ってるわけ。だからまずそれを見ないと、なんていうかな、ちょっとはい、じゃあ皆さん、あなたね、心の在り方をちゃんとありのままに観察しなさいねなんて、ヴィパッサナって そんなレベルの話であるわけがないんですよ。あ、じゃあ私は心の在り方をありのままに見ます、これマインドフルネスなんだね、これヴィパッサナね、はい、ヴィパッサナやってますってね。ちょっと話が甘すぎる。 つまりヴィパッサナなんかできるわけがない、マインドフルネスなんかなれるわけがないのが我々の心の在り方で、普段のね、なぜ映画ばっかり作ってる人間だから、その映画の材料ならいくらどこでも未来から持ってきてもいいし、過去から持ってきてもいいし、だからね、ちょっと気に食わないやつから持ってきてもいいし、ね、どっからでも材料拾えるんですよ。ね、本当にあの、として我々は作っちゃうわけね。未来の映画、過去の映画、気に食わないやつの映画、ね。そして何度も何度も上映して、見事に見事にそのために騙されて。だから我々の心っていうのは。なぜヴィパッサナ瞑想が大事だかっていうと、うん、これをじゃあやりましょうねって話ではなくて、これがまさに我々の心、普段やってることの正反対なんだってことをまず学ぶ、これが出発点なんですよ。それを言わないヴィパッサナ瞑想なんて本当ちょっと甘すぎるって。だからヴィパッサナ瞑想の時一番大事なのはね、心がさまよったらそれをありのままに観察してくださいっていうのがヴィパッサナ瞑想のティーチングだとしたらば、それはまさに普段の我々がやってることの正反対なんだっていうことをまず知ること、これが出発点なんですよ。それを言わないヴィパッサナ瞑想なんて何の役にも立たない。いや、それはただありのままな、ありのまま映画っていうものをまた作っちゃうから、それはありのままでも何でもないですか。はい、そしてこのありのままに観察してくださいっていう、インストラクションを受けた我々がそれをやろうとして、それでいよいよ我々の心が見えてくる。どういうふうに見えてくるかというと、ああ、 私の心っていうのは映画制作者なんだなっていうことね。そして私は普段何をやってるのか、24時間何をやってるのかっていうと、あらゆるものから映画の材料を拾ってきて、勝手に映画を作って勝手に上映して、それに自分で自分で騙されてるんだな。そして自分で自分騙されることもあるし、集団で騙されることもあるよね。ね、さっきあいつは悪いやつなんだってね、みんなで勝手にその映画を作って、でそんな悪いやつなんだってされた方としてはたまったもんじゃないわけなんですよ、ね、こんなこといくらでも起こるわけね。政治の場面でそういう思い込みの強い検事さんがいたらね、たまたまじゃないんですよ、ね、どんなに証拠が出てこなくても無理やり自白させるとかね、なぜ検事さんの頭の中にある映画っていうのはあまりにもリアルだから。だけどごめんなさい、それはあなたが勝手に作ってる映画だってね。あなたたちが集団であいつは悪いやつなんだ、あいつは悪いことしたって思ったけども、どんなにやって証拠出なかったでしょう。それどういうこと？その思い込みは全部間違っていたってことなんですよ。だけどこれは絶対に受け入れられない。受け入れたら全部崩壊しちゃうから。あいつが悪いやつなんだっていうことをして、なんとか証拠を見つけようとして頑張ってきたあれが全部無駄だってことになっちゃうから。無駄だってことは耐えきれないんですよ。で何をするかっていうと、さらに証拠を探すわけね。だけど出てこないんですよ。だってやってないんだから。でそうして延々と続いていく。そんなこといくらでもあるわけね。ですか。だけども我々の心っていうのはそういうもんなんだと分かって、ああ何やってるか全部分かるわけ。ああこの人たちは映画をただ一人が自分の映画を信じる場合もあるし、集団で映画を作ってそれを信じやってることもあるし、そしてだからこのね、お釈迦様が心がさまよったらそれをただありのままに観察してくださいっていうインストラクション、これもうとんでもないね、これとんでもない皮肉でもあり、何なんだろう。あ、はい、わかりました、じゃあありのままに観察しますなんて、そんな話じゃないんですよ。これはつまりこれ要するにこれはあなたはありのままに物事を見てはいないよっていう、そういう指摘なんですよ。いいですか。そこが分かんなかったらこれヴィパッサナにならないんですよ。だからならなかったわけね。 はい、じゃあ、あれ物事はありのままに見えない私っていうのがいて、それがこれを何とかありのままに見ようとすればするほど、あ、自分は全然ありのままに見えないってことが見えてくる。でそれがヴィパッサナ瞑想の急所なわけ。じゃあヴィパッサナ瞑想で、要するにヴィパッサナ瞑想はできないっていうのが結論ですかっていうと、ある意味そうなんですよ。っていうか、まず我々はヴィパッサナ瞑想なんかできないんだ、物事をありのままに見ることができないんだってことが本当に本当に骨身に染みないと何も始まらないわけね。ですか。はい、じゃあ骨身に染みました、じゃあ次はどうなるの。ここで、この第四図第五図がないと話が全然進まなくてこの第四図だけだとね、これ第四図っていうのはさっきから言ったように、これ全部映画の世界だから、ありのままとは全く正反対の世界で、だから、ありのままに見ることなんかできないよねって話は終わっちゃうわけですよ。だからヴィパッサナ瞑想っていうのは、あれはお釈迦様にできたけど、私には相葉さんにはできないよねって話は終わっちゃってるわけね。なぜ相葉さんは映画を作ってそこの中を生きてるから。なんだけども、でも私の本質は実は第五図だっていうのが見えてくるですか。いつ？このありのままにっていうあたりが鍵を握っていて、ありのままに 見なさいって言われて、今絶対できないよねって言っちゃったんだけども、時々はできるんですよ時々は、ね、不思議なことにできる。まぐれあたりみたいにできることがある。でほとんどダメ でこれは何なの。でそのあたりからこの四図と五図っていうものが見えてきて、でどうもこの五図っていう姿がちらちらっと見えてきて、でもほとんど私らは四図にいて、でここ四図ではヴィパッサナ瞑想が完璧に、ま、あの敗北して、でそういう経験をして徹底的な敗北と時々なんかできることがあってこの行ったり来たりなのね、瞑想っていうのは。 99% 敗北で、まあ、1% で高すぎるかな、 0.1% ぐらいか0.1% ぐらいなんか奇跡が起こって、そして我々はだんだんと見えてくるんですよ。あ、なんか私っていうのはどうもこの二つの私をどうも生きてるらしいなって、ね、この第四図の私と第五図の私と。でもこれすら今まではっきりしなかったのね、この第四図第五図っていうこの図を見ない限りは。ですか。だからもうビパあのもうここでなんかさまよう心をありのまま見てくださいって、何かできるのかできないのか分かんないんで、何か自分ができてるのかできてないのかよく分かんない状態が、何かむやむやむやむやむやむや続いていただけなんですよ、ヴィパッサナ瞑想って名のもとに。だけど今はもうはっきりしてる。あ、我々はこの第四図にいる限りはヴィパッサナ瞑想っていうのは 100% 敗北するんだなっていうことね。そして 0.1% ぐらいヴィパッサナ瞑想ができたことがあったんだけども、それはここの状態になったからなんだなっていう、このあたりなんですよ。ですか。で心配じゃないで、ね、そうなってきて初めてどうも我々っていうのはこの四図と五図のこの二重の構造を生きているんだなってことが見えてきて、ですか。それが見えてくるとヴィパッサナ瞑想の、この単純にね、心がさまよったらそれをありままに観察してくださいっていうお釈迦様の教えの意味がとんでもないことを言われてるんだなっていうことが見えてくる。どういうことですか。お釈迦様は第五図を自覚しろよっていう、そういう話なんですよ、これは。ですか。まあ、第五図に行けよっていうと、なんか今までいなくて行ったっていう からあんまり言いたくないんだけど、まあある意味醍醐寺に行けよとも言えるですね。だからヴィパッサナ瞑想っていうのはなんていうかな、はい、ありままに見ますなんてそんな話じゃなくて、今のあなたにはありのままに見ることなんかできないの。なぜ？あなたは映画ばっかり作っちゃってるから。ってことをきちんと理解した上で、でも 0.1% ぐらいの割合でできることがあって、それなぜかって言ったらば、その時はこの醍醐寺にいたからなんだ。この第四図醍醐図の二重構造を我々は生きているんだってことが見えてくる。これがヴィパッサナ、この自覚を持たせるのが実はヴィパッサナ瞑想の目的なんですよ。でこんな説明聞いたことないですよね。いや今言ってるの私だけだからだけど四図と五図とこのお釈迦様のヴィパッサナ瞑想を合わせるとこの結論しか出ないんですよ。ですか。でこれが分かればどうなるかっていうと、今 0.1% 言ったけども 0.1% じゃなくて 100% になります。皆さんは 100% ヴィパッサナ瞑想を成功することができる。いつ？いつでも。いつでも。ですか。ねえ、全盛期の一両がすごいって言ったって、せいぜい3割かそこらじゃないですかね、ヒットを打てるのはね。ね。だけど我々は打率10割に行きます。これが本当に分かれば。ですか。そして、もう、まあ、今日はヴィパッサナ瞑想とお浄土の話を無理やりつなげるっていうのが目的なんですけども、どうなるかっていうとね、もう単純な話でこの四図と五図っていうものを概念としてじゃなくてヴィパッサナを通して、理解できる。我々はありのままに見ることなんかできない存在っていうのが第四図でした。そしてありのままに見るっていうのがこの第五図の私で、でヴィパッサナ瞑想、物事をありのままに見なさいっていうことを通してこの第五図が見えてくる。いよいよですか。そしてこの第五図の私っていうのはどういう私か、生と死っていうのは何かといったらば、この第四図の中でポコッと生まれてしばらくいて、でポコッと消えて亡くなってしまう。これが生と死ですよね。でまあ、現代の日本人はポコッと消えてそれをきりってなるけども、普通アジアだともう一回生まれてくるんですよねだからいやここで苦しい苦しい、もう苦しいからもう私はもう死んじゃうって言って死んだとしても、また生き返ってきちゃうんですよ。で生き返ってきてよかったねって話じゃないんですよ。いいですか。輪廻ってのはそういう話じゃないんですよ。輪廻っていうのはまた苦しみが始まっちゃうんですよ、ね、もう終わったつもり、もうこの苦しみにはもう嫌だって言って、もうこれ終わるって、もう終わりにすると思ってたんだけども、また始まっちゃうんですよ、ね、その恐怖なんですよ。アジアの人たちが恐怖してきたのは。いいですか。輪廻って全然いいもんじゃないですよね。日本過去世はどうでしたなんてそういう話ではないんですよ。あなたの苦しみは永遠に続くって話なんですよ。死んだぐらいじゃなくならないって話なんですよ、ね、また生まれ帰ってきちゃうからですか。でそうなんだけども、それはあくまでもこの第四図の中での話で、ね、この第五図に立ったらば、そういう生と死とか、あるいは生と死がずっと永遠にするのが輪廻ですね、とかっていうのは何なんですか。もう関係ないって話なんですよ。なぜこのそういうもの、生も生とか死とか、輪廻とかっていうのが全部第四図の中での話であって、第五図はもう関係ない。だから結論は生と死はない、輪廻もない、そういう話になってくる。さっき1時間前に我々はそれを言いましたよ。なんて、ムームー妙役ムームー妙人ないしムーローシー役ムーローシー人ムー空十滅道ってね、話の中で皆さんが声出して言ったんですよ。 皆さん何で声出していったんですか。生もなければ死もないし輪でもないってもうさっきお唱えしたんですよ。ですか、ね、そういう話になってきます。なんか普通のマインドフルネスと全然違うじゃない。マインドフルネスとなんか集中力が高まって、ね、会社の仕事が効率うまくいって人間関係も良くなる、だからみんなでマインドフルネスの講習会を受けましょうねっていうね、そういう話だったじゃないですかね。でみんなで社員研修を受けましょうねってね、そしたら感情もちょっと落ち着くよとかね、どんなに苦しい状況でも感情の波が立たないでビジネスがもっとうまくいくよって、そういう話だったじゃないですか。マインドフルネスっていうのは話全然違うんですよ。いいですか。はい。でそうなってくるとこのヴィパッサナーっていうのと、南無阿弥陀仏っていうのはもう直につながりますよね。ね、お浄土ってどこでした。ここじゃないですか、ね、苦しみの世界どこでしたっけ。ここですよね。で南無阿弥陀仏、ね、全てでここの人間がここへ行くには全てを手放して何かに帰依をしなきゃいけない。でその帰依をした途端に全て救われる。南無阿弥陀仏10万回言えば救われるんですか。そういう話じゃないですね。1回言えばいいっていうね。なぜ？だってこれ一回言うってことは自分の本質は大仏だってことを自覚することだから、だからその瞬間にも救われてるっていうのは当たり前ですね。ですか。やはりそうなれば、ヴィパッサナのね、さっきのヴィパッサナの教え何ですか、心がさまよったらそれをありのままに観察することですっていうこと、なんかお浄土って全然別だったけどもう今直でしょ。ですかね、はい。だからヴィパッサナっていうのもマインドフルネスっていうのも、普通みんなが考えてるようなそんな単純な話であるわけがないっていうようなことをみんな苦い思いをして今経験し始めているっていうね話ですね。そしたら今までピンとこなかった生身だとも何もかもが全部そこでつながっていくっていう非常に面白い時代に突入し始めたかなと思っています。ですか。はい。ってことをね、この、生産浄土宗の、ね、お寺で今探求しました。この後ね、それを実際に、体で実感しながらねさらに深めていきたいと思います。願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと衆生と皆共に仏道上善ことを恩じほさんしし誓願っていうのを読みます。修行無変誓願道煩悩無尽誓願断法門無量誓願学仏道修行
世願土煩悩無尽世願断